さて今日はですね、 AI の時代に、日本の教育がどう変わっていくのか、
はい、
そしてMondoっていうちょっと面白い名前の子ども向け AI サービスがあるんですが、これがどう関わってくるのか一緒に深く見ていきたいと思います、お手元には文部科学省が出している未来の教育に関する資料と、あとはこのMondoについて分析した論考がありますね、
はい、
今回の、探究の目的としては、教育の未来像とそこに新しい技術、特に AI がどう関わるか、その核心に迫りたいなと。
そうですね、特に単に知識をこう伝えるだけじゃなくてですね、
はい、
こう学ぶ側が自分で主体的に探究していく、そのプロセス自体をすごく大事にするっていう方向に教育が大きく変わろうとしている点、ここが注目ポイントだと思います。
なるほど。じゃあまずその文科省が示している新しい教育の形ですか。資質能力の3つの柱っていうのがなんかキーワードみたいですけど、これはどういう。
まず第一の柱が知識技能ですね。これは正直もう AI が結構得意な分野じゃないですか。
確かにそうですね。計算とか情報検索とか。
ですよね。だからこそこれからは、2つ目の柱、思考力、判断力、表現力。
はい。
つまりこう未知の状況にどう対応していくかっていう力ですね。
ああ、なるほど。
それと3つ目の柱、学びに向かう力、人間性、主体性とか人と協力する力とか、そういう部分ですね。こっちを伸ばすことにこう重点が移ってきてるんです。
はは、知識だけじゃなくて、むしろそれをどう使うかとか、学び続ける意欲そのものみたいな。
まさにそこです。
そのための具体的な方法が主体的、対話的で深い学び、いわゆるアクティブアーニングってやつですね。
その通りです。で、さらにですね、 AI にはこう真似できない力。
真似できない力。
非認知能力って言われるものです。例えば粘り強さとか、協調性とかコミュニケーション能力とかですね。
テストの点数には現れないような力。
そうです、そうです。これを育むことが将来人間ならではの価値を高める上で非常にこう戦略的に大事だと考えられています。
なるほどな。そこでいよいろモンドの登場と。この AI、 普通に答えを教えてくれるんじゃなくて、問いで返すっていうスタイルが特徴だと聞いたんですが、それってすごく面白いですね。
そうなんですよ。
AI ってなんかすぐ答えくれるイメージでしたけど、逆なんですね。どうしてまたそういう。
まさにそこがこのモンドの、一番ユニークな点かもしれないですね。これは意図的に教育的な摩擦を起こしてると言えるかもしれません。
教育的な摩擦。
つまりすぐに答えを与えない。そうすることで子どもがこうただ情報を受け取るだけじゃなくて、自分であれなんでだろうって考え始める。能動的にこう意味を作り出していく主体に変わるのを促すっていう狙いがあるんです。
わざと意ひと間かけさせることで思考を深めさせるみたいな感じですか。
そうです。これ知識っていうのは誰かから一方的に教わるものじゃなくて、自分で対話したり試したりしながら組み立てていくもんだって、今構成主義っていう考え方とか、
はいはい、
あとはビゴツキーっていう心理学者が提唱した理論に基づいていますね。
ビゴツキー。
彼の言う発達の最近説領域っていうのがあるんですが。
発達の最近説領域。
はい、一人ではちょっと難しいんだけど、ヒントがあればなんとかできるっていう、その領域のことです。
なるほど。
そこに対して AI だ、足場掛け、つまりちょうどいい感じのヒントをこうそっと出す。それで子供が自力で次のステップに進めるように手助けするみたいなイメージですね。
なるほど。一人一人に合わせて絶妙なヒントを出すと。
そうなんです。
あともう一つ気になったのが、あえて人間っぽくないインターフェースにしてるっていう点もなんかユニークですよね。
そうなんです。そこも意図的で、 AI をなんか過度に人間みたいに思っちゃったりとか、頼りすぎたりするのを防ぐ、むしろこの AI が言ってること本当に合ってるのかなみたいに、こう批判的に情報を吟味する力、AI リテラシーですね。
なるほど、リテラシーですか。
それを育む、そういう設計思想があるんですね。
面白いな。ではこのモンドのアプローチが具体的にその文科省の目標達成にどうつながっていくんでしょうか。
はい、モンドはまず子どもの知りたいっていうその純粋な好奇心、これは第一の柱の知識技能にも関連しますけど、そこを入り口にするんですね。で、そこから問いで返すっていう対話を通して、さっきの第二の柱、思考力とか表現力、そして第三の柱の主体性、自分で考え続ける力ですね、これを自然に育んでいく。
なるほど。
これってまさに主体的対話的で深い学びのサイクルをうまく回していく試みと言えるんじゃないでしょうか。
特にAI 通知表っていう機能が面白いなと思ったんですけど。
ああ、はいはい。
対話のログから子供の興味の方向とか考え方の癖みたいな、そういう点数には見えない部分を可視化してくれるんですよね。
ええ、そうなんです。これが結構学的で、成長に目を向けて、あ、うちの子こういうことに興味があるんだとか、こんな風に考えるようになってるんだっていう、その探究自体を認めて励ます。これが結果的に子どもの自己肯定感を育むことにもつながるかもしれないなと。
なるほど。
だから抽象的な教育の方針と家庭での具体的な関わり方、これをつなぐなんか大事な架け橋になる可能性があると思うんです。
なるほどな。これって単に学習ツールが便利になったっていう話だけじゃなくて、もしかしたら教育の評価のあり方そのものが変わっていく可能性もなんか示唆してるように感じますね。
おっしゃる通りだと思います。AI の時代には答えを知ってる力っていうのもまあ大事ですけど、それ以上に質の高い問いを立てる力。
問いを立てる力。
ええ。これが私たち人間の強みになっていくんじゃないかと。モンドとの対話のプロセスっていうのはまさにこの問いを立てる力ですね。うん、本質に迫るために次に何を、どういうふうに問えばいいんだろうって考える力。これをなんか遊び感覚で自然に訓練できる場を提供してると言えるかもしれません。
それってもしかして最近よく聞くプロンプトエンジニアリングみたいな AI への指示出し能力のすごく基礎的な部分を遊びながら学んでるみたいなことですかね。
あ、まさにそういう側面もあると思います。AI を自分の記憶とか検索能力の拡張、オーグメンテーション、つまり能力を広げる道具として使いこなして、人間はもっと創造的な思考とか工事の判断に集中する、そういう未来の人間と AI の共同のモデルを子どもたちが体験的に学べるっていうことでもあるんですね。
なるほど。学びに向かって、そして何より問いを立てる力、これを育む方向に向かっていると。そしてモンドのような AI はそのためのなんか心強い相棒、パートナーになり得るかもしれないっていうことですね。
そうですね。ただ最後に一つ、あなたにもちょっと考えてみていただきたい問いがあるんです。
お、何でしょう。
それはラストマイルの問題とでも言いましょうか。
ラストマイル。
ええ、こういうデジタルツールを使った探求っていうのが、じゃあその後現実世界での、例えば本を読むとか何かを体験するとか人と直接対話するとか、そういうリアルな行動にどうつながっていくのか。
ああ、なるほど。デジタルの学びとリアルの体験をどう結びつけるか。
そうなんです。デジタルの世界での学びをいかにして豊かで多様な現実世界へとこううまく接続していくか。ここがこういう技術が本当に教育的な価値を発揮するための最後の、でもすごく重要な鍵になるんじゃないかなと思うんですね。